皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もご質問が届いておりますのでご紹介したいと思います。ペンネーム4児の親父さん、
おー、すごい子沢さん、
子沢さんですね。はい、いつも貴重なお話ありがとうございます。特に子育てのポッドキャストは何度も何度も繰り返し聞いています。
ありがとうございます。
私の悩みは静かな仕事場がないことです。子供が多く家で仕事ができないため仕事場を借りようかと思っています。しかし負担も大きいので困っている状態です。お子さんのいらっしゃる会員さんたちはどうやって仕事をしているのでしょうか、ということなんですが、
めちゃめちゃ聞かれますね。
聞かれますよね、確かに。これは私も聞かれます。
ああ、そうですか、はい、そうかそうか、奥様はそうだよね
はい、これでもやっぱり、まあ、子供が多いっていうとね、また4児の親父さんですから、ね、こうボリュームもまた多くなってくるんでしょうけれども、
ね、想像もつかないですね
振動とかもあったりしてね、
はいはいはいは
い、いやでもこれやっぱり子供さんがいるか、ご家庭の方もそうですし、あとは何かこう自分の中で弊害になるものがある方は、やっぱり一度は仕事場借りようかなとか他のスペース行こうかなって思うことはありますよね。宮本さんはどうしてたんですか？仕事場ってすぐ借りてたんですか？
いや、僕は借りてなかったですね。
あ、そうなんですか、はい、どういうタイミングで、
僕が最初に事務所を借りる必要があったのは、大きい取引があって、事務所がないとちょっと辛いよっていうのがあったっていうのを強制的に借りなきゃいけない、まあ、取引の関係上会社法人化しなきゃいけないっていうことと、事務所所在地が自宅っていうのはちょっとまずいよねっていうのがあって、はい、借りたくなかったんですけど、まあ、借りたっていうのが最初でしたね。
あ、なるほど。
近所のもうね、もう小屋なのか事務所なのかよく分かんないところがありましたけどそういうところがで、まあ、結果的にその事務所も、はい、すぐ引き払って、結局いらないやっていうのあって引き払ってまた自宅に戻って、でコンサルやり始めるまではずっと自宅でやってましたね。事務所は僕はいらないっていう派でしたし、なんでかっていうと、これ昔ね、僕の友達で、
はい、
地元密着のこう家電店を継いだ友達がいて、
はい、
僕すごく不思議だったんですよ。僕らの商売なんて営業やってないとお客取れないじゃないですか、
はい、
で家電店って、ま、町にある昔から その電気店ってあるじゃないですか、
はい、
どうやって生きてんのってもうずっと疑問があったんで、友達聞いたことあるんですよ。申し訳ないけど、
はい、
お店どうやって回してんのって、でその友達がズバッと言ったのは、
はい、
いや固定客がいるのと一番大きいのは家賃がかかんないから自宅だからっていうのを、その固定費がかからないのがすごくその商売が楽に行く方法なんだよね、うちなんか特にって言って、でそれからなんで、そのなんていうの、フィロソフィーが僕の中に浸透してったの、事務所なんていらないんだっていうのが、まあそのいる業種もありますよ、ないと商売にならない業種もあり、はい、お店なんかもそうですけど、でも、掃除に限って言えば、お客さんが事務所に来ることも別にないし、で事務所があったところで倉庫が増えるくらいなんで大したことないわけじゃん、それだったらもう車がねあるんだから、それを倉庫代わりにしてもいいし、はい、何も無理して事務所なんて借りなくていいですよっていうのは、はい、僕自身もそれを実践したし、未だに会員さんにも言ってるところで、無理する必要ないんですけど、ただ子供が生まれてからはやっぱり自宅で仕事するのって大変だなっていうのも感じたことも何度もありましたし、
はい、
来るんですよね、
仕事してても
来るなって言っても来るんですよ。
いやもう本当静かにねって言ってたのに、チラチラチラチラ来るんですよね。
いや来ますよね、
はい、わかりますわかります。
なのでもしそういう場面があるんであればやっぱり借りた方がいいで、かといってね事務所借り必要の僕はないと思うんですよ、 もうワンルームとかマンションでいいんで、僕もそうだったんですけど、
うん、
マンションとか今すごい安いじゃないですか。で、敷金礼金もかかんないですし、もしその売上的に余裕があるんであれば、自分のためのご褒美として場所を確保してもいいとは思うんですけど、はい、かといってじゃあ掃除屋さんの社長がね、
はい、
事務所にこもってやる仕事があるかっていうと、
うんうん、
おそらくほとんどないと思うんですよ、
うんうん、
ほとんどない。で、そんな時に無理して事務所借りる必要があるかって僕はないと思ってて、
はい、
問題は静かな空間さえ作れればいいわけですよね。
はい。
で、これよくアドバイスしてるんですけど、空間自体を静かにするよりも、はい、自分の耳を静かにするだけでいいよって言うんです。で、実際に僕も今やってて、
はい、
未だにやってますよ。あの、何かっていうと、クレー射撃とかで使うイヤーマグっていうのがあるんですよ。あの、
あ、
ヘッドホンのあるでしょ、
はいはいはい、
でっかいやつ、
はいはい、
で、あのイヤーマグっていう、イヤーマグって言ったかな、あのいろんなメーカーから出てて、あの、はい、ただ耳に当てるだけなんで3000円とか5000円で買えるんですけど、
はい、
ほとんど音入ってこないんですよ。もう僕なんかも今事務所で原稿書くこと結構多くて、昔はね、もうその静かな空間が大事だったんで、いろんなとこに行ってたんですけど、うん、もう事務所でコンサル貼り付きでやって、その間に時間がある時に原稿を書かなきゃいけないので、はい、場所を移動してる暇が今実はなくてですね、
うん、
ね、昔やってた引き出しからそのヘッドホンを持ってきて、
はい、
でそれをつけて、もう一切周りがガチャガチャしてるんですよ、
はい、
もうみんなガチャガチャガチャガチャ仕事やってるんですけど、僕の耳だけには静かな空間があってですね、その空間の中、空間を静かな空間作ろうともするとお金かかるんですけど、
うんうん、
自分の世界だけを静かな空間にしようと思うと、耳だけ音が入らないようにすればいいだけなので。
なるほど。
これをつけて、例えばダイレクトメールを書いたり請求書を書いたりする、ちょっと考え事するときに、お子さんがわーっと来て声があると、はい、もううるさいってなるのがおそらく大変なんだと思うんですよ、
はい、
で、ところが子供たちがいても声がわーっとしてても自分の耳に入らなければ、それは静寂な空間になるの で、
うん、
ね、それやりながら、ね、その子供たちにはお父さん声出してもいいけど、お父さんの袖だけ引っ張らないようにしてねとか、それでこう約束していれば、まあ、事務所に入って、ね、その仕事部屋に入ってきても、まあ、音がなければ気づきませんので、
うん、
そういう感じで工夫してやったら、僕もそれだけで全然別空間は未だにいらないですし、場所を選ばずに仕事できますし、なんならちょっと
カフェとか、いや、
買おう、いいですよ、いや、めちゃめちゃいいですよ、ね、で、安いですから。
あ、いいですね、うん、あ
の一番僕がね、いろいろ使ったんですけど、よかったのは 3M っていう、ね、
3M、
うん、3M っていうのが出してる、なんて言ったかな、シリーズなんとかっていうんですけど、まあ、一番、20デシベルまで音が入らない、もうね、自分が、キーボードをバチバチ打つじゃないですか、あの音全然聞こえないです、はい、全く聞こえないので、最初ね、変な感じになります、キーボード叩いてるのに音が鳴らないので、はい、ちゃんと叩けてるかなみたいな感覚になるくらいの
自分で自分を疑っちゃうみたいな。
で、周りでうちなんか平石とかがわーわーわーわー言ってても全く聞こえないですね。僕に声かけるときは肩をトントンしないと僕気づかないんですよ。
ああ、そうですか、うん、
だから静かな空間が欲しくて事務所って言われてるんであれば、それはもったいないので、
うん、
もったいない。どうしてもね、どうしようもなくて事務所借りなきゃいけないんだったら、そのやらなきゃ、変わりなきゃいけないですけど、静かな空間だったら耳に物を当てるだけで、うんうん、あのできますんで、今はその、うん、何、そのイヤマフだけじゃなくて、ヘッドホンもすごく性能のいいやつなんかは密閉性高くて、はい、BOSE とかね、ああいうとこのちょっと高い3万くらいするヘッドホンですけど、そういうの当ててるだけでも音全然聞こえませんので、
うんうんうん、
でそれをイヤホンの代わりにしたりね、環境音を流せばもっと音聞こえませんので。
そうですよね、
う
ん、
そうやって。
いや、でもこれで40の親父さんは、うん、あの自分の空間も、まあ、保てるでしょうし、
いや、おそらく全然大丈夫ですよ ね、
ね、うん、いいですよね。
もしどうしてもダメだったら、はい、あの、はい、場所的にね、子供たちがそれでもお父さん遊んで遊んでみたいになってくるんだったら、
はい、
あのファミレスとかね、カフェとか行って
そう
仕事したらいいんだけど、でもそこでも音が気になる方は結構多いんですよ、集中できない、
うん、
そういう時はね、
うん、
イヤマフを当てて カフェとかファミレスで仕事すると、はい、もう本当全く邪魔入りませんから
目立ちますけどね。
そうそう、でも見た目もね結構今のやつかっこよくて、音楽のヘッドホンに見えますんで、
あ、なるほど、
そういう感じで当てといたらいいと思いますね。静かな空間すぐ作れます。
あ、いいです。あ、そっかそっかなるほど。いや、私も結構夜中に、またこの朝方じゃないんですけど
はい、はい、
夜中に一人でファミレス行ったりカフェ行ったりするんですよ。あ、
場所取る、場所作るのに
場所作って、それでちょっとこう自分の自宅だったらどうしてもね、やっぱり子供たちもいたりするので、でも、いやでもどうなんだろう、毎回ねコーヒー代もかさむじゃん。
バカになんないですからね。
そう、そうなんですよね。いやでもいいですね。まあ私早速買います。
あ、これはねもうみんなにおすすめできると、経営者で集中できる空間が欲しいんであれば、
はいはい、
もうね何もいらないです。耳に当ててるだけで、ね、もっとね静寂な空間が欲しいと思ったらね、
はい、
部屋の中にね入れる段ボールの部屋っていうのがあるんですよ。知ってます？
知らないです。い、ね、それ
うちの事務所あるんですよ。ミュージシャンとかが自分の部屋にスタジオを作りたいんだけどお金ない、そのスタジオを作るのめちゃくちゃお金かかり、防音空間作るの大変ですから、はい、ね段ボールメーカーがね、ダンボッチっていうですね、
何それ、
小さな部屋をですね、段ボールでできてる防音室です、はい、まあ完全防音ではないんですけど、かなり音シャットアウトしてくれて、
はい、
2畳くらいの部屋がですね段ボールで作れるんですよ。
へえ。
でその中には換気のシステムもついてたりとかですね、
はい、
パソコンの電源を引けるようにケーブルがついてたりとか、結構至り尽くせりの、
いいですね。
で僕も一人で収録したりするときはですね、
はい、
結構そこ場所スタジオ撮れなかったりすると、はい、事務所のそのダンボッチの中で撮ってたりします。
山本さんもやってるんですか？
そうそうそう、簡易ルームで結構ね、はい、お金かけずに簡単にできる、音楽録音したりする人にも結構使ってるんですよ。
知らなかった。
それでも静かな空間がもっと欲しいんであれば、はい、ご自宅のご自分のね書斎の中にその1畳とか2畳の部屋へ作れますんで、その中で部屋に入ってさ、なおかつイヤホンつけてやったら、もう何も、もう本当ね世の中に誰もいないんじゃないかぐらい の、 空間ができますんで
完璧ですね。
工夫しようと思ったらお金使わずにできますからね。
はい、
固定費を増やさずにやっていただきたいなと思いますね。
その段ボールの部屋で収録してる宮本さんが見てみたいです
結構ね外から見るとわびしいですよ
はい、それいつか中継してください、ね、
いいですよ、ちょっと恥ずかしいですけど、はい、
楽しみにしています、はい、
こちらこそ
4時のおやつさん、ぜひお試しください、
う
ん、
そうですね、試してみてください、
はい、ご質問いただきありがとうございました。宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。